こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあお願いいたします。
お願いいたします。
はい、じゃあちょっと今日はちょうど先日ね、GPT-5.4 の、100万トークン使えるけどちょっとコスト高いよねみたいなところとか、なんかその話が、あったと思ってます。まあ、で、なんかこういうことに使えそうだよねみたいな、なんか話とかを、してたんですけれども、ちょっとね、早速ね、僕と阿部ちゃんの中で、GPT-5.4
首そうですね。
出たので、これはなんかすぐ出した方がいいなっていうことで、はい、ちょっと今話してるっていうような、状況です。で、ちょっとね、はい、土日挟んでっていうところで、その 5.4 首にしたはそうなんですけれども、その上で、はい、ちょっと僕の方で、ちょっとなんか改めて、なんかいろいろこう見直して、オーマイオープンコードで、ちょっとどのモデルがいいのかみたいなところを、ちょっとなんか整理していく中で、ちょっと分かったことがあるので、なんかその辺の、なんか話とかもできたらなというふうに、思ってますという感じです。はい、よろしくお願いします。で、ちょっとそもそも、あれですね。なんで 5.4 クビっていう結論になったかみたいなところなんですけど、なんか結局、なんだろう。そのエージェンティックな振る舞いというか、エンジニア、職人気質な振る舞いじゃなくて、なんか ビジネスマンとか、なんか PM らしい振る舞いみたいなのは、なんか別にそんなにチャット GPT のモデルに求めてないな。
はい、
なりましたので、なんかその結果結局じゃあ 5.3 コーデックスでの方がしかもなんかコードベースで言うと正確だし、でしかも、これちょっとあくまでも予想でしかないんですけど、GPT-5.4 と 5.3 のコーデックスをオープンルーターでコストを見比べた時に途中でバンって跳ね上がるっていうのは100万トークンいくのにバンってこうコストが跳ね上がるっていうのもそうなんですけど、なんかベースラインとしてそもそも 5.4 の方が高いよね。なんかそうすると、5.4 の高くなった分のメリットあんま感じないなって、これ多分おそらく、なんかサブスクリプションプランの、おそらくその消化していくのも多分にも影響しているはずで、オープンルーター上で API コスト高いってことは 5.4 の方が。ってことはサブスクリプションのこの、食らっていく量っていうのも、おのずと多くなってくるだろうっていう仮説のもとで考えると、これ 5.4 使ってる意味ってほとんどないなって。なんか長時間実行結構してくれるようになったね、なったよねっていうのも、なんか正直オーマイオープンコードとオープンコードを組み合わせて使うと、ラルフループとか、ウルトラワークとかの機能があるから、そんなに正直困らんじゃん。なんか長時間実行って。別にモデルにそれを託さなくても良くなったっていう現状において、本当になんか意味ないというか、 5.3 の方がコスパもいいし、しかもコードベースをちゃんと理解して正しい答えを出してくれるという意味では、むしろ 5.3 コーデックスの方がいいじゃんみたいな。
だからその 5.4 のメリットっていうのが長時間実行、自律的な長時間実行だったり、あとはマネージャーっぽく振る舞ってくれるっていうところが大きなメリットだったけど、なんかその辺ってぶっちゃけオープンコードで、ある程度もう解消されているし、むしろオープンコードとお前オープンコードを組み合わせて解消されているし、しかも僕らがオープンコードを使う理由としてはリミットレートがきついっていう話だったから、それに対して 5.4 はリミットレートの消費が激しくなるので、むしろもうデメリットが目立っちゃうみたいな感じかな。
そう、GPT-5.3 コーデックスでも別になんかマネージャーらしい振る舞いな、頭固い感じはするけれども別にそんな困ってもないよねみたいな感じだったので、そう考えると なんかまあいいかなみたいな感じのが、まあ一応ちょっとこう 5.4 GPT 5.4 クビですっていう、はい、結論ですね。経緯です
ね、はい、
はい、経緯としては、はい、で、まあ、その中でじゃあなんか改めてなんか何が何のモデルがいいんだろうみたいなところで、うん、いやそういえばと思って、なんかオーマイオープンコードのリポジトリになんかどのモデルがどういう風にとかデフォルトが何とかっていうのがなんかあるなと思って見てたんですよ。でそうするとなんかあの、まあ、実際にこうデフォルトモデルこれだよっていうのがちゃんと表としてあって、なんかあの SRC の中にエージェンツっていうところがあって、エージェンツの中のエージェント MD にまあなんかこれがデフォルトですみたいなが書いてて、でパーパスっていうこう何の目的にあるエージェントなのかみたいなのを、まあ、一応書いてると。なんかそんな感じなんですけれども。で、うんうん、まあそこにできるだけ沿わした方がいいかな、みたいな。まあちょっと、5.4 廃止からちょっと変わって、まあ、オーマイオープンコードを使う上で、どのモデルが最適なのかみたいなのを、まあちょっとこう見直してて、まあその中でもちょっとなんか気づきがあったんで、まあその話も今日はできたらなと思ってました。うんうん、で、なんか、まあ、前提として、なんかそのオーマイオープンコードの、なんかそのエージェンツの配下には、なんかそれこそアトラスとか、まあいろいろ、なんかヘファイストスとか、いろんなそのエージェントの定義が中に書いてあって、GPT5.3 コーデックスだったら、こういうプロンプトみたいな。しかもなんか、なんかそれを、なんだろう、モデル別に定義されてるんですよね。だから、同じアトラスでも、ジェミニを設定してるときなのか、GPT を設定してるときなのか、まあ、他のモデルを定義してるときなのか、みたいなのによって、ちょっと振る舞いが変わるというか、プロンプトが変わるみたいで。
あ、そうなんだ。
そう。だから、ヘファイストスで GPT を、設定してるときはどうなのか、みたいな定義がされてる。
へぇ
ー。そう。
そうなんだ。
そう。
すごいね。そんなことまでやってくれて
る、うん、そう、すごい細かいチューニングがされてて、でそう思った時にできるだけこの人この設計者がこれだって思ってるやつに合わせていた方が、あくまでもなんかそのモデルデフォルトのモデルがあって、まあクロードオパス 4.6 がいいんだけど GPT で設定した場合はこのプロンプトみたいな分岐があるみたいな感じなんで、できるだけデフォルトモデルに合わせた方がいいとか、まあ、ちょっとこう見てて思ったこと、
うんうんうん、
そう、まあ、なぜならまあこの設計者的にはなんかその なんだろう、ちょっとエッジケースみたいなのの設定をあえて入れてるみたいな感じになるから、
うんうんうんうん、
まあ、けど、まあ、うちのルールとしては一応クロードはまあちょっと使わない方針にしとこうみたいなとか、
うんうんうん、
まあ、なんかそういうのはまああるんで、まあ、あと GLM に寄せたいよねみたいな、
うんうんうん、
うん、とか、まあなんかそういうのがまあいろいろある中で、まあちょっとなんかいろいろその、このエージェントにはこのモデルみたいなのがあるから、それをこう照らし合わせながら、ちょっと見ていって、あこういうふうにしたらいいのかなみたいなのとかが見えてきたみたいなのがありますと。で、一応ちょっとちゃんとね、うん、なんかこのエージェントにはこのモデルっていうのがあって、あとフォールドバックチェーンって、じゃあ次戦でこのモデル、
うん、
その次はこのモデルみたいなのもちゃんと書いてくれて。なんで、なんかその辺に、なんか合わせていくみたいなのが、なんか結構いいのかなっていうような感じです。で、一応なんかその、まあこれは、すごい悩ましいところなんですけど、まあ、やっぱクロードオパスとかも入れてるんですよ、うん。アンソロピックのサブスクリプションで使いたいなって思うんだけど、うん、けどちょっとクロードのバンされても困るから。
はいはい。まあそう。
まあけど一応ちょっとだけ試してみようと思って振る舞い。
うんうん、
そうするとやっぱなんかあオパスにした方がいい振る舞いするんだなとか、なんかそういうのもちょっと見えてきた、うん、なんかやっぱデフォルトの方がいい振る舞いするなみたいな、
なるほど、
まあ、なんかこのくらいの利用量だったら、まあ、API を使うのかみたいなところもなんか考えてみてもいいのかなっていうようなのはちょっと思ったっていう、
なるほど、
ね、そうで、まああとは なんだろう、例えばあの刺繍ポスジニアってさ、なんか前々回ぐらい出てきたけどさ、
はい、
刺繍ポスジュニアもは基本的にどのカテゴリーであっても クロードソネット 4.6 でいいみたいな書いてて、まあが推奨というか、まあ、その前提でやってるよみたいな書いてて、なんかそうした時に、こう刺繍ポスジュニアにはいろんなカテゴリーを設定できるんですよね。ウルトラブレインとかディープとか、なんかいろんな、なんかクイックな作業とか、なんかいろいろあるけど、なんかディープとかウルトラブレインとか、コーデックスの、まあエクストラハイとか設定したけど、なんかそもそもクロードソネット前提だったら、いや別になんかミディアムぐらいでいいかみたいなかっていう判断ができたりとか、なんかその辺は結構大きい、なんか収穫というか、みたいな。まあ、前提としてプロメテウスっていう、まあ、エージェント、計画を、立てるためのエージェントで計画を立てて、もうそこで考慮は仕切ってるものを実行していくみたいな感じになるから、うん、まあ、実行が、まあ、たとえなんかディープだろうがウルトラブレインだろうがカテゴリー的に、まあ、確かに、なんか別にこうちょっとだけ弱いモデルというか、ちょっと節約によってもいいのかなみたいなとかが、まあちょっとなんか分かってきたなのが、まあ一応あるんで、まあちょっとこの、オーマイオープンコードを使おうと思ってる人は、ここ一回見て眺めてみるっていうのは結構重要だなっていう。
あれかな、エージェントモデルマッチングガイドっていうガイド文章が多分、リポジトリとかに置いてあるから、それを見てもらうといいって感じかな。
ああ、なんかそれはね見てなかった。なんかそのエージェンツの、そう、あの SRC 配下のエージェンツっていうところの下に直下にエージェンツ MD があって、そこに表が書いてて、多分一緒やと思う。
あ、そうなんだ。一緒なのかな。はあ、はは
あ。うん。そう。多分これディープイニットしてるだけだと思うから。
あとあれか、公式サイトも一応あるのか。お前。
あ、公式のドキュメントとかそういうのもあるかもね。俺はなんかあれだわ、リポジトリそのままクローンしてきてその中を見てる。
そうだよね。
そう、なんかけどなんかその中でいろいろやっぱりね、モデルによって振る舞い変えてたりとかそういうのがあったんで、まあ、結構勉強になるなというか、
うん、
面白いなっていうのがありましたね。
オーマイオープンコードの作者は結構本当にいろんなモデルの特性とかをなんかある程度こう熟知してるというか理解してる上でやっぱこういう風になんで割り当てなんかフォールバックチェーンとかも考えてくれてる感じがすごい感じるよね、うん、なんかすごい納得感のある配置をしてるように、
うん、ドキュメント見て、そうそう、あ、だからGPT モデル使ったらダメだよって言ってたけど、ちゃんとフォールバックチェーンの中に刺繍ポス、なんかメインのオーケストレーターの、フォールバックチェーンの中に GPT5.4 やっぱ来てて、ああやっぱなんかやっぱそうだよねみたいな。
ああ、はいはい、
そうそうそうそうそう
そう、そうだね。あ、それは確かに 5.4 を入れてるあたりがまさに理解してることだよね、
うん、そうそうだよ
ね。コーデックスは入れないけど 5.4 なら入れるってことだね。
そう、君 K2.5 を入れてるのがね、ちょっとなるほどって感じの。
君系 2.5 確かに多いね。
GPT の 5.4 の前にね、刺繍ポスの、まあ、やっぱりオーケストレーター向けなのかな、うん、みたいな感じはするよね。そう、君系はけどそうだな、このマルチモーダルと、あ、まあやっぱそうだよねっていう、オーケストレーターと、マルチモーダルルッカーに君系が次戦の、まあ、第2位としてフォールバックチェーンに配置されてるから、ああ、まあまあそうだよねみたいな感じがあって、なかなかこう納得感、まあ僕が見てても納得感があるなって感覚がありますね。で、まあエクスプローラーはまあブロックコードファストで、で、第2位がミニマックスで、クロードハイク、うんうんうん、で GPT-5 ナノみたいな感じで、ああまあまあそうだよねみたいな。だからここのフォールバックチェーンと実際に使ってるモデルを見ていくと、ああだいたいこれくらいのレベルとかこれくらいの特性のモデルを配置しといたらいいのかみたいなのがちょっとこう見えてきて、うん、でその中でちょっと GLM 使っていきたいな、だったら GLM のモデルここいけそうだなとかっていうのが、まあ、ちょっと分かってくるという、
うんうん
うん、っていうのがなんかいいすごいいい示唆が得られたというか感じですね。
なるほど。
うん、まあオーマイオープンコード結構やっぱいいわって感じ。あのね、さっきちらっと話してたけどサブエージェントが、うん、てかまあそもそもオープンコードの仕組み自体サブエージェント的な意味合いじゃなくて、あくまでも親が、新しいエージェントを呼び出して、で、うん、誰に呼び出されたのかっていうのを記憶しておいて、まあそこにこう返すとか、まあ親エージェントも呼び出したそのサブエージェント、今動いてるサブエージェントとかエージェントの ID をもってして、まあ自分はこいつに今指示を与えてるんだっていうのをなんか把握できる機能が整備されてるので、
うんうんうんうん、
なんかそのコーデックスとかクロードのあのあれとはちょっと違うんですよね、あの仕組み上、
うん
うん、なんか別のエージェントをセッションで立ててるみたいな感じになるから、だからあの、まあ、いわゆるコエージェント自体が、うん、さらにコエージェントを呼び出すみたいなことも実際にしてて、
うんうんうんうん、
振る舞いとしてね、あ、だからなんかそういうことをするんだ、うん、まあコーデックスももちろん階層構造でやってるけど、多分なんか根本的なその設計の思想の違い、だからなんかこっちの方が安定感あるよなっていうのはちょっと思ったよね、うん、
そうだね、なんか親子孫みたいな階層っていうよりかはもう独立したエージェントがこう複数こう立ってるみたいな、
そうそうそう、でそれがそのエージェント内で管理されてるだけだから、
うん、
なんかある程度素に保ちつつも親子関係だけははっきりしてるみたいな、
うん、
だから逆に親孫関係ははっきりしないというか、
うんうんうん、
うん、みたいな仕組み自体がなんか面白いなっていう、うん、まあって感じですね。まあそんな感じで結構いい、やっぱいい仕組みだなっていうのを改めて思ったっていう話と、
うん、
ちょっと 5.4 はなんかまあちょっといいねっていう話だったんですけれども、うん、まああとね、阿部ちゃんが言ってたけど 5.4 のその100万トークンに行くときにすごいこう劣化さするみたいな記事も見たみたいな、
うんうんうん、そうだね、まあなんか僕たちの利用ケースにはハマらなかったって感じがすごいですよね、うんうん、5.4、
うんうんうんうん、まあみたいな感じですね、まあちょっとあくまでもこう仮説というか予測の上で、うん、いや 5.3 コーデックスの方がいいかなみたいな感じの判断なので、なんか確実なことは言えてないっていうあれなんですけど、まあ、おそらくそうであろうっていう、うん、なんか体感的にもね、速さ、なんかなくなっていく速さ的にもっていうのがあったので、はい、一応の共有でした。はい。まあ、そんな感じですかね。一応共有ということで。
うん、そうだね。
はい。なんかありますか、阿部さんは。
まあ、僕からは、うん、まあ、まあ、5.4 微妙だなっていうのが、まあなんか僕の使うケースは全然ハマんないなとは思ってたから、まあ、結局やっぱりオーマイオープンコードとかでも、うん、なんかもっと、そうだね、やっぱり 5.3 コーデックス推しだった僕的には、やっぱそうなるよなみたいな感じで、はい。
うん。
いろいろこう、オーマイオープンコードの設計も聞いて、まあ確かにその話は、その僕がもやっと、感じていたことがなんかうまくこうハマっててすっきりしました。そう、
あ、まあ一応オーマイオープンコード的には 5.4 推しではあるんだよね。ただ俺らのユースケースとしてっていう感じかな。オーマイオープンコードを見て 5.4 いらないなってなったわけではなくて、
はいはい、
なんかそもそもの、その僕たちとして感じるメリットが 5.4 のコスパと見合わなかったっていう整理と、
うん
あと、オーマイオープンコードを見た結果、なんか結構参考になったよっていうところの共有っていう感じですかね。オーマイオープンコード的にはね、結構 GPT 5.4 を、まあ、フォールバック先とかで入れてたりするんで、まあそこそこその前提で作ってはいってんだなっていう感じでは。
あ、そうなんだ。
そう、ありますね。
はい。
うん。けどやっぱ、言ってた通り、そのオーケストレーター的な振る舞いのところに差し込まれてきてるなっていう、うん、GPT モデルが 5.4 になって、
うん、
って感じですね。
はい。
じゃあそんな感じで、はい、本日以上にできればと思います。ちょっとした共有でした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。本日はですね、 まあ早速 5.4 GPT5.4 のモデルはちょっとまあうちの会社的には使わないでおいて、あのコーデックス 5.3 コーデックスを使っていこうという方針に、まあ、早速なりましたよっていうところの共有と、あとはオーマイオープンコードの中身見てたら結構参考になる情報があったから、まあ、そこの共有をさせていただきましたというような感じですね。まあ、こんな感じで、本当に AI 駆動開発日常的にやっている中で得た知見と共有しておりますので、まあ、気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。